御言葉を味わっていきましょう。新約聖書使徒の働き7章51節から60節を読ませていただきます。使徒の働き7章51節からです。うなじを固くする心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったようにあなた方もそうしているのです。あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのにそれを守らなかったのです。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけているとステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ステパノと題をつけました。言葉を味わっていきます。ステパノとは誰ですか。評判の良い人、3節に座ります。それも正しいことですが、御霊によって恵みと力に満ちている人である、8節と10節の言葉からそれを知ることができます。ステパノが登場しますこの7章からの箇所のところにおいてステパノのことがそのように紹介をされています。使徒の働きはこのようにステパノのことを紹介してくれます。私たちはこのステパノを評判の良い人とただ聞くのではなくて、恵みと御霊に、御霊によって恵みと力と、その力にこう満ちている人だと、そのように理解をしていきたいと思います。この頃7章を見ますと、イエス様を信じ救い主とそう信じた人たちは教会で一緒に生活をしていたようであります。特別な生活をしていたということがあったと思います。そして6章の初めのところにですね、その頃弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一度は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノと、最初にステパノの名前がここに出てきます。評判の良い人、しかし先ほども言いましたように8節と10節になります。ステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。 食事の配給分配のことで一緒に生活をしている中において、ギリシャ語を使う人たちのですね、配慮が欠けていた、その結果教会の中に問題が起きたようであります。教会の中心となってこの宣教の働きを進めていた十二弟子は、その問題に対処することによって神の言葉を直接語る、伝えるという働きにどうやら支障が出てきたようです。それで彼らはそれを対処するために一つの方法を考えた。出エジプト記を開いていただきたいと思います。18章13節から旧約の131ページ、出エジプト記の18章出エジプト記18章13節からのところを読ませていただきます。翌日モーセは民を裁くために座についた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。そして17節、するとモーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。出エジプトの中で起きてきた出来事、この時もですね、指導者であるモーセがはじめ、もう何から何まで一人でこう対応しているのを知ったモーセの舅のイットエロですね、彼がそのやり方は正しくないと指摘をして、この後で聖書に言いますと、不正の利を憎む誠実な人を民のリーダーとして立てることを助言します。そしてそのやり方はモーセとそして民に受け入れられていくことになります。やはり信仰の旅路を進むときにはそれぞれに大切な役目があるのだということが分かります。使徒の働きに戻りまして、十二弟子はですね、祈りと御言葉の奉仕に専念しますと6章4節で言います。これは決して他の奉仕を軽く見ているということではありません。主に委ねられたそれぞれの使命を大切に行うための方法を考えていくということ、そこにはちゃんと聖霊の助けがあるのです。それは今も変わりません。そして6章の8節を読みますと、先ほどあったようにステパノのことについてこう教えます。もう一度読みます。6章の8節、さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。ステパノは選ばれて食事の世話もします。でもしかし決して彼は食事の世話だけをしていたわけではなく、食事の世話を通して接する人たちにイエス様の福音を伝えていた。それも聖霊によって恵みと力に満たされてそれをしていたのです。それぞれの人が主に委ねられた使命、働きを果たすときに、教会の中で問題が起きたとしても、そこに必ず解決が与えられていきます。そしてその時イエス様を信じる人が増え広がっていき、教会はその問題を乗り越え、喜びがあふれていくのだということ、そのことが分かります。しかし今日の箇所を読んでいくと分かる通り、その評判の良い聖霊に満たされたステパノが殺され、殉教の死というのを遂げるのがこの7章の終わりということになります。殉教について考えたいと思いますので、福音書をまず開いていただきたいと思います。マルコの福音書6章の27節、新約の77ページをどうぞお開きください。マルコの福音書6章の27節、 聖書を読みします。マルコの福音書6章27節。そこですぐに護衛兵を使わせてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、バプテスマのヨハネが殺されていく殉教の死を遂げる箇所であります。ヘロデの悪意が、また自分の誕生日に娘が踊ったことへの褒美としてヨハネの首を切り落としていくという場面であります。しかし使徒の働きを書いたルカは福音書も書いています。ルカの福音書はこう書いています。9章の9節、ルカの福音書の9章9節は短くこう記します。ルカの福音書9章9節。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った、イエス様の評判が良くなって広まっていった時に、あのバプテスマのヨハネが来たと、そのような噂を聞いて、そのことに対してこのようにヘロデは言っているわけであります。ルカはその福音書の中でヨハネは私が首をはねたと簡単に記すのみです。このヨハネが殉教していく様子をマルコのようには細かく記していません。さらにルカは使徒の働きを進めていた12章の1節2節ではこう記します。使徒の働き12章1節と2節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したですね。十二弟子の一人ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと使徒の働き十二章は簡単に記します。イエス様が天に帰られた後、最初の殉教者バプテスマのヨハネに続く、次に殺されていったステパノについてはですね、ここ6章と7章で2章にわたって細かく記すのがルカです。しかしバプテスマのヨハネのことやヤコブについては著者のルカは本当に簡単に記すのみです。ルカは私たちこうして後の時代に教会に集う私たちに、どうしてもステパノの殉教の出来事については細かくしっかりと知ってほしいと願ってそう記したのだろうと思います。だからこそバプテスマのヨハネヤコブについてはあえて簡単に記しているのだと思います。ペンテコステの後、最初の殉教者はペテロたち12人のうちの1人ではなく、この時新しく選ばれた7人の中から初代の教会の最初の殉教者が現れるということになりました。主の選びとご計画というものは本当に不思議だとしか言えません。ステパノの殉教は悲しい出来事です。しかしここから、この日からさらに力強く教会の働き、福音は伝えられ広がっていったという事実があります。7章になりますと、先ほど言いました後半の前2節から順にステパノは旧約聖書のこと、ユダヤ人の歴史について丁寧にそして正しく語ります。アブラハムが栄光の神の言葉に従って旅立ったことから始めて、イスラエル12部族がエジプトに帰流していたことについて語ります。そのイスラエル12部族を主がモーセを用いてエジプトから連れ出し、約束の地カナンへと導き入れてくださったことを語ります。そして7章44節からは天幕礼拝について示します。ダビデ王そしてソロモン王が神殿を建設完成していったことを語ります。 誠実な証言です。そして最後の7章48節から50節では、天の神を人の手で作った家、神殿に納めることはできないのだと、そうステパノは証言します。聖女、それがソロモンの神殿であっても神をお入れすることはできないのだと、神に栄光を返しているのです。こんなにも丁寧に、そして正しくユダヤの歴史を、そして神様への礼拝について語ることができるステパノですが、彼は自分を誇りません。イエス様に習い、イエス様の愛に習い、自分にできることをイエス様の愛によって行う、これがこの時ステパノがしたことです。そして51節からは、そこにいるユダヤ人たちがこれまで預言者を迫害し、神様の言葉に聞き従わなかった人たちと同じで頑固で、聖霊に逆らう人たちであるとステパノは指摘します。54節になると、ステパノのこの証言を聞いて彼らは怒ります。敵意をステパノに向けます。するとステパノはその状況の中で聖霊に満たされて天におられるイエス様の姿を見るのです。55節です。7章55節、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、56節、見なさい、天が開け、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。ステパノが見たのは天におられるイエス様の姿、それもイエス様は父なる神の右に座しておられるはずなのに、ステパノが見たのは神の右に立つイエス様です。そしてその姿はもう一度56節でステパノの証言として、人の子が神の右に立っておられるのが見えます、そう繰り返されます。著者のルカはこのあたりを本当に細かく記しています。バプテスマのヨハネ、ヤコブの殉教の様子は細かく記さないけれども、ここはこんなにも細かく記します。神の右に立つイエス様の姿は特別です。イエス様はいつも神の右に座して私たちの祈りを取りなしていてくださいます。そのイエス様が立ち上がるのはステパノのことを援護するためです。ステパノの証言したことが正しく、イエス様がステパノを特別に守り導くために立ち上がってくださる、それがステパノの見た神の右に立つイエス様の姿です。そしてその状況の中で57節に大切な言葉があります。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。耳を覆いです。ユダヤ人たちは神様の言葉を聞きたくないのです。自分の罪を認めたくないのです。それが耳を覆う姿に現れています。彼らは聞きたくないのです。ステパノの言葉ではありません。神を礼拝していると言いながら彼らは神様の言葉を聞きたくないのです。自分に都合の悪いことは聞きたくないのです。まさに旧約聖書の時代に預言者を殺した人たちと同じです。旧約の人たち、王たちは預言者を邪魔に思い迫害し時に殺しました。こうして耳を覆う人は正しいことができません。耳を覆う人には神様の愛は与えられていきません。イエス様の愛に倣って生きることができません。それに対してステパノは59節で石を投げつけられている状況でも、この55節の時からユダヤ人への敵意などは表さないで、ただイエス様を見て叫び祈ります。 それもひざまずいて謙遜に心から祈ります。人の働きの中にはパウロもそのように祈る姿がありますが、このひざまずく姿は当時としては珍しい祈りの姿です。謙遜さと神を心から礼拝する信仰が現れている祈る姿です。そしてステパノのこの祈りは助けてくださいという祈りではありません。主よ私を助けてくださいではないのです。彼らのための祈りです。イエス様が十字架の上で自分をあざける人たちのことを天の父に祈ったようにです。父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ルカの福音書23章34節の言葉です。この時になってもまだ彼ら人はイエス様を救い主と信じることができなくて、まだ自分が何をしているのか分かっていないのです。そんな彼らのためにステパノは祈ります。この罪を彼らに負わせないでください。取りなしの祈り、イエス様の祈りに習う祈りをステパノはします。耳を覆い怒りに身を任せてステパノに向かい、ステパノを殺す人たちと目をただ神様に向け、心を向け、自分を苦しめる人たちのために祈る人、この姿の差は比べようがありません。イエス様はその時立ち上がり、取りなし弁明をしてくださいます、ステパノのために。しかしここでステパノは殉教していきます。イエス様は立ち上がって取りなしをしてくださいますが、この石打ちから救い出してはくださらないけれども、あえて言います、そこに平安はあります。ルカはこの7章の最後でステパノが眠りについたと最後の言葉を結びます。石打ちの刑というのは、それこそ子供が握れるような小さな小石を投げつけるというのではありません。両手で大人が抱えるような大きな石をぶつけて殺すのです。そこに痛みや苦しみがないはずがありません。しかしルカは丁寧に記していながら、その凄惨な、そして残虐な様子は一切記しません。ただ聖霊に満たされて主の御手に自分を委ねて、最後まで人のために、敵のためにさえ祈るステパノ、眠るように静かに死んでいくと記します。そこにだけルカは光を当てるのです。そしてその途中にも58節には、この出来事の後恐ろしい迫害者となり、そのうち主の使徒となり、宣教に仕えるサウロがその場所にいたことを記します。サウロ、パウロと呼ばれるこの人が使徒として立つ、主が用いる計画はこのステパノの殉教のこの事件の時に常に主の御手によって動き出していたと静かにルカは記すのです。最後にもう一度確認をしたいと思います。正しいことを証言したのに逮捕され、裁判にかけられ、苦しめられ、最後には不法な方法で石で撃たれ殺される、その瞬間までステパノは平安を、信仰の確信を失いません。それはなぜでしょうか。ステパノは神の右に立つイエス様を見ました。イエス様がステパノが正しいことを、そのことを証言してくださっているその姿です。ステパノは石で打たれても眠るように最後の時を迎えたと、そうルカは記すのです。 それはステパノは我慢強い人だった、特別な人だったということを記すためではありません。断じてそうではありません。ただそれはステパノが怒りや恐れにこの時支配されていなかったことを示します。同時にそれはステパノがイエス様との深い交わりの中にいたことを証言しているのです。耳を覆う人がいます。神様の声を聞くのを拒む、怒りの声を上げて叫ぶ人、神様のを見ようともしません。ステパノはそんな声が響く中でイエス様に目を留め続けました。私はそれがすごいことだなと思いました。少し前に味わいましたあの恐怖の湖の出来事を思い出しました。せっかく湖のその水の上に足を踏み出し歩き出せたペテロは恐怖を見てしまい沈みかけました。イエス様から目を離してしまったのです。石に打たれながらも痛みと苦しみがあったと思いますが、ステパノはイエス様から目を離しませんでした。イエス様との深い交わりを離さなかったんです。問題の中で、危険の中で、恐れではなく委ねることができる平安、そこにはイエス様と私たちの深い交わりがあるのだということ、これこそが私たちに一番大切なものです。ルカはそのことをローマに住む人たちと、こうして後の時代に教会に集う私たちに伝えようと丁寧にこのステパノの殉教の姿、様子を記したのです。ステパノを立派な信仰者、勇気ある殉教者としてではなく、主イエスとの豊かな深い交わりのある信仰者として、その姿とそこにある平安を伝えようと、ヤコブの殉教の様子、バフテスマのヨハネの殉教の様子とは違って細かく教えてくれるのです。イエス様との深い深い交わりが今私たちにも与えられているということを、今日はこの箇所から心に刻みたいと思います。私たちにも与えられている聖霊があなたのうちに満ち満ちてあなたを助けてくださる、そのことを覚えて祈りたいと思います。お祈りさせていただきます。全能の神様、あなたを見上げてあなたを賛美します。遥かに高く遥かに遠い空の果てまでも一人でお作りになり、今も支えていてくださる全能の神である創造主が、小さな存在である私に目を留めてくださり、愛と恵みを注いでくださっていることを感謝します。その小さな私のために、私たちの教会のために、イエス様が今も取りなしてくださっていることを心から感謝します。こうして聖霊様が私の内側に満ち満ちてくださり、私たちの祈りをも導いてくださることを感謝します。イエス様が愛してくださったその愛に習い、聖霊様の助けをいただいて、神と隣人を愛する私たちになっていけるように祈り願います。敵を憎むのではなく、敵のためにも祈ることができますように、イエス様が教えてくださったその言葉を聞くことができますように祈ります。私たちが耳を覆うようなことがありませんように、どうぞ聖霊様、いつも助けていてください。今日もこうして一緒に礼拝を捧げる神の家族、愛する教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。喜びを持って礼拝を捧げることができていることをありがとうございます。イエス様との深い交わりが、喜びと平安がこの礼拝から教会から広がっていきますようにと祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。